はい、それではですね、問題を見ていきましょう。で、まず、証文1ですけど、証文1は、いわゆるですね、博多駅事件ですよね。これを素材にしています。なのでですね、いわゆる、取材の自由の問題ですね。で、取材の自由がまず、その憲法上保障されているのかどうかということをですね、論じる必要がありますね。で、一応ね、判例は憲法上の保障までは受けないというふうに考えているみたいですね。なので、十分尊重に値するとか、そのぐらいだと。で、答案上はどう書いてもいいのかなと思いますね。主張反論で書くんだったら、今言ったその判例の見解は試験、反論とか試験で書くのがいいのかなと思うんですけどね。どっちでもいいのかなと思いますね。学説上は憲法21条で保障されるというふうにね、言い切ってしまう方がいいんだというふうに言われてますから、どちらでもいいのかなと思います。ただ、いずれにしてもですね、その比較考慮の基準をね、それは配慮しておいた方がよくって、実際にはこれは比較考慮の基準で論じるのがいいんだと思いますね。主張反論だったら、試験どころでの比較考慮、で、原告では原告審査とか、そういうふうな感じでね、論じるのがいいのかなと思うんですけど、ここはね、その主張反論型ではありませんので、なので、比較考慮の基準がね、いいのかなと。思います。で、判例の見解によると、先ほど言いましたように、取材の自由というのは別に21条1項の保障を受けるというほどではないと、そこまで重要な権利ではないというふうに見てるんでしょうね。で、あとは何と言ってもですね、やはり公正な刑事裁判を実現するっていうね、その公益の部分ですよね。これがかなり大きいというふうに見てるんだと思いますね。だから言うならば、もう結論はね、ちょっと見えてしまってるような部分もあって、その取材の自由っていうのは所詮21条1項で尊重に値するっていう限度で、一方で公正な刑事裁判の実現っていうのは非常に大きいっていうね、そこですよね。で、ただそれ結局反対利益を考慮して審査基準を緩めてるっていうね、そういうふうな嫌いがあるわけで、で、学説は一般にそれはダメだっていうふうに言うんですよね。で、そこで何か他に付け加えることないかなっていうと、これやっぱりその取材の自由に対する制約の程度でしょうね。つまりこれは将来取材が難しくなるかもしれないっていうね、そういう恐れに過ぎないわけですよね。だから直接的に取材活動を妨げてるとか、ましてやですね、その、報道の自由をね、妨げてるとか、そういうような事案ではないんですね。そこを指摘しておくといいのかなと思いますね。そこは判例を当てはめの中で考慮してるんですけども、ここは審査基準の設定にあたってね、比較考慮論を取るにあたって論じておくといいのかなという感じがしますね。はい。で、あとは当てはめは博多駅事件と同じようにしてもらえればいいと思います。ちょっと後から回答の中で見ていきましょう。次に、証文2ですよね。で、証文2は、いわゆるレペター事件を素材にしています。で、まずですね、その権利制約の部分で、82章でですね、そのメモを取る権利を保障してるんだと。裁判の公開ですよね。それを根拠にするってことは一応一つ考えられますが、判例はこれを否定しています。で、なので、そこは簡単に否定でいいと思います。で、次21条1項との関係で、で、判例はですね、筆記行為の自由、メモを取る自由っていうのは、あくまでもやっぱりね、21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきだとしか言わないんですね。保障されるとははっきり言わないんですよね。で、そして、公正かつ円滑な訴訟の運営ということになると、メモ採取の自由はどうしても劣後するだろうということで。なので、一冊アカデモ法廷における公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げることは、それが制限また禁止されるべきことは、当然であるということですね。しかしですね、やはりここでメモを、取る自由の特殊性というのが出てくるわけで、つまりメモを取る自由っていうのは、これは基本的にはですね、公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げるということはないわけですよね。メモ取ってめちゃくちゃ音が出るとか、そんなことはないわけで。なので、特段自由がない限りは、これを傍聴に自由に任せるべきであるって、ここまでで終わってしまってもいいと思います。特段事情がないっていうふうに本文で当てはめていただいて、で、おしまいってもいいと思うんですね。で、判例はその後ですね、裁判長の法定警察権の行使裁量ってすごく広く認めて、なので、一律禁止にしておいてですね、例外的に解除するんだっていうね、許可して解除するんだっていう、そういうやり方でもね、合理性が認められる場合があるんだよというふうにしてるんですね。結局ですね、そういったような、その取り扱いっていうのは当該事案では不合理だっていうふうに言われてるんだけど、いずれにしてもただ、その法定警察権の行使云々観念みたいな話がですね、判例上出てくるんですよね。ただ、おそらくそのくだりっていうのは、これは、結局ね、これ国賠の事案だったんですよね。で、国賠の事案ってことになると、そうするとですね、違法性のところが問題になりますよね。違法性がありますかって話ね。で、おそらくその違法性判断の、言うなら前振りのところで、結局その裁判長の法定警察権の行使の裁量というのはすごく広いんで、なので違法性は、基本的に認められないですよね、みたいな。多分そういう文脈だったんですよね。だから本件では、憲法上の問題点について書けばいいんで、その今言ったような国賠の違法性云々みたいな話をですね、基本的に論じなくていいはずなんですよね。そうなってくると、結局特段の事情がない限りはね、傍聴人の自由に任せるべきである以上というふうに書いてしまっても、罰じゃないのかなとは思います。 まあ、いずれにしても考慮しなきゃいけないのは、やはりそのメモを取る自由の特殊性ですよね。仮に21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきと、その限度にとどまるというふうに考えたとしても、だからといって、そのメモを取る自由をですね、無制限に制約していいってことにならないし、むしろメモを取る自由によって反対利益を害される恐れって、まあ、ほとんどないわけですから、基本やっぱ制約しちゃダメってことになるでしょうね。はい。だからそのどの程度当該その権利利益、権利とか自由が保障されているかっていう問題と別に、その性質っていうのはやっぱありますよね。例えば禁煙処分事件、在韓者の人権とかでやると思うんだけど、あれなんかもそうですよね。そのタバコを吸うっていうのはもちろんね、その13条で保障されるとまでは多分言えないと思うし、判例もはっきりそれを言ってないんですよね。やっぱりアドジアンで重視されたのは、やはりそのね、タバコ吸うとなったら火が出ちゃって危ないとかね、そういうのがあるだろうというわけですよね。だから今言ったようなところは考慮されてるんで、単にその権利として厚く保障されるかどうかっていう、そういう問題だけでもちょっと違うのか、そういう問題だけっていうふうに考えるのもちょっと違うのかなってところですね。はい。なので今回もメモを取る自由は仮にですね、そこまでその21条で保障されるっていうほどね、強く保障されなくてもですね。しかし、やっぱりメモを取るってことは何か弊害があるんですかって、基本的にないですよね、という話になってくるはずなんでね。はい。そのあたりの性質論もね、触れられるといいのかなと思ってます。はい。じゃあちょっと回答を見ていきましょうか。で、まずですね、証文の1ですけれども、ここはいわゆる博多駅事件の話ですよね。で、まず報道の自由がね、保障されるんですよっていう話は一応しといた方がいいのかなと思いますね。はい。で、その報道の自由の不可欠の前提になるんで、なので、まあ、21条1項によって、まあ、十分尊重に値するというね、そういうことですよね。はい。で、そうするとまあね、比較考慮に持ち込みやすくて、で、21条1項によって、保障されるっていうふうにしてしまうと、まあ、ちょっと、どうするのかなっていうのはありますね。比較考慮に取れるかどうかはちょっと微妙。まあ、多分取れると思いますけどね。21条1項によるっていうふうに、まあ、それを保障されるっていうふうに言ったとしても、多分、まあ、比較考慮に取れると思うんですね。さっき言ったように、そのあくまでね、その将来において取材活動に支障が生じる恐れがあるという程度で、あくまで間接的、不随的な制約に過ぎないんだってことを強調すれば、多分取れると思うんだけど、ちょっと取れにくくはなるかなと、判例の同じ結論をね。あくまで保障されてるわけですからね。はい。まあ、本当取れなくないですよ。判例は別に21条1項で保障されている権利でも、普通に比較考慮論取りますんでね。てかまあ、そもそも論として判例は、元々のベースの基準が比較考慮論なんで、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、まあ、一応ちょっと答案上書きやすさってことで、まあ、十分尊重に値するっていうね、それぐらいだというふうにしておきました。で、それからですね、次に、まあ、間接的、不随的制約ですよって話をして、で、比較考慮論ですよね。で、あとは当てはめですよね。はい。で、まずはその、重大犯罪が問題になっていると。で、あとはやっぱり重要なのは、その、証拠上の、その必要性、その重要な価値を有している、ほとんど必須のものであるっていう、ここですよね。ここは絶対落とさない、方がいいところですね、これはね。はい。ここの部分で、他の事件ではですね、例えば日本テレビの事件とかですね、その辺ではちょっと裁判官の中でも意見が分かれるところにはなってきますんで、まあ、ちょっとね、この辺は、落とせないところかなというところですかね。あとはもう、すでに法を終えているんだとか、まあ、あとはさっきも言いましたように、将来におけるね、取材活動に支障が生じる恐れがあるのみだとかっていう話を書いてもらえばいいですね。はい。ということで21条1項には反しないということになります。で、次に証文2ですけれども、まず82条でね、これでそのメモを取ることを権利として保障しているものじゃないんだということですよね。で、それから21条1項の話になって、で、一応21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきだっていうふうにしておきました。だけど、直接訴訟されてるわけじゃないんで、厳格な審査基準が要求されるわけじゃないんで、これは判例も言ってますね。で、そして、公正かつ円滑な訴訟の面っていうのはすごく大事だよね、という話になって。しかし、そうは言ってもですね、通常はそのメモを取るってことによって訴訟の運用を妨げるってことはありえないんで、なので特段事情がない限りは傍聴人自由に任せる。で、ここで、さっき言ったように終わってしまっても OK です。で、あと特段事情がないっていうことを認定しておしまいでもいいんだけど、一応判例は法定警察権の行使について触れているし、あと本件ではですね、その一般的に禁止した上で個別的に解除するっていう、ね、許可するってやり方を取ってます、ね、一応その合理性についても触れたかったんで、その裁判長の裁量の範囲って話をして、で、だから全くダメじゃないんですね。そういうやり方も一応許される場合もあるけど、でも今回は許されないよねっていうふうな論法にしておきました。まあここはだからまあ書いた方が望ましいかなっていう程度だと思います。書かなくても別にね、そんなに点数がガバッと下がるとかそんなことはないんだろうなと思うんですね。はい。ということでした。このレペタ事件はぜひですね、一度その論理の流れをね、確認していただく。まあこの答案をね、使っていただければいいかなと思いますけど、ちょっと論理の流れをね、確認しておくといいかなと。あとは、記者クラブ所属の記者だけね、 その特別扱いしていいのかっていう話も問題になってて、14の話もね出てきますので、ちょっとその辺もね確認しておいていただけるといいのかなというふうに思っています。はい、いいですかね。じゃあこの問題の解説これでおしまいにしたいと思います。